オカーストマンスリーリーディックワッツ、
どうもご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間でございます。私はいつ毎度おなじみ免状です。
キューディレクターです。
私は神奈川大学を首席で卒業したヒロンです。
あ、そう、その証見せてみるよ。
首席で卒業したヒロンです。
だから証見せるよ。
だから首席で卒業したんです。
じゃあ証拠は、
だから喋ってるから証拠です。
喋ってるのが証拠、体だけ証拠なんだ。俺だって総理大臣だって言えるよ。
じゃあ私は神です。
まあいいや、話しすぎよ。
はいはい、というわけで、今回のマンスリーピックアップ、今回のロケ日は6月29日の日曜日です。前回のロケ日が5月の中旬に、あれなんだっけ、どうだっけ、八王子のなんところだっけ、なんか切るのどうだっけ、
切るの道だよ、八王子の。
あれ以来のになりますので、うん、今回は主に5月、6月の話題について長めに語っていきたいなと思います。ではまあ、早速ですが、まず5月の話題なんですけれども、ゴールデンウィーク、今、期間中から期間明け早々、なんか愛知の豊田と前鶴で女子高生が殺される事件ありませんでした？
あったな。
もうすっかり忘れられちゃってるみたいですけど、
依然犯人は捕まってないんですよね。
どちらもそうなんですよ。なんか前鶴の方は、なんか一緒に男がいたとかいう噂があるらしいんですけれども、
それを。ただ、あくまで重要参考人ですよね、それは。
豊田の方は完全に通り魔っぽいんで、難しいなっていうのがあるんですよ。まあ、鳥山の関しては、まあ、この後もまた詳しく語りますが、
はい、
まあ、なんだろうね、まあ、結局、鳥山は捕まえにくい犯罪だから、なかなか難しいっていうのがあるんですよね。
まあ、数年前にも、日系ペルー人と称して、まあ、ペルー人なんだけど、本当は。あれによる、確か、小学女児殺害事件ってあったよね。
ありましたね、死刑判決の
2005年の話か。
あれは確かに通り魔といえば通り魔ですし、ちょっと最悪なちょっと犯罪の仕方したんで、あれは本当、なんか物騒な世の中になってるっていうようなイメージばっかり、
まあ、それはイメージはしてるんですけどね。まあ、
はい、
まあ、例えば、ね、よくここにやり玉にさせるのは、まあ、若者による犯罪ですけど、まあ、それは法務省の犯罪白書を見れば減ってますんで、
まあ、でもなんか、なんだっけ息子がなんか母親を殺したんでしたっけ、それでなんか、はい、おじいさんが一家を皆殺ししたのが、
まあ、ついこの間柏であったなそれ、
はい、とかなんかそれでなんか、殺し合うよ世の中になってしまった
の。わしはね、そういうね、事件よりもね、それをマスメディアにキャッチフレーズつけてね、暴走老人だとか、切れる若者だとかを、つけてね、まあ、レッテル貼りだよね、それをつけて、煽るとこが気に食わない。
確かにね、マスコミのそのやつ、問題あるかもしれないですね。まあ、それはまた後で詳しく説明しますが、はい。
今度僕は、っていうのを、本作る予定です。
あ、そう、
ね、まあ、できるのは10年後先か20年後先か。
あ、そう、いいよもうそんなもん。
逆して誰この
、ね、これちょっとすいません、ここはカットさせていただきます。いや、もうすぐ公共上の流すんで、この部分もういくら妄想と入ってもまずいんで、まあ、カットって言ってもその部分を僕は飛ばしてないもん。はい、まあ、それでいいや。
いいよんかよ。
はい、すいません、ご了承ください。まあ、とにかくこういうのはもう防ぎようがないから、何としてでも、もうあとはもう警察の努力ですよね。
警察に頼れば何とかなるんですか、話なんですかね。
難しいですけどね。
まあ、その話
は磯町の人が来てくれることなん
で、これはね、
はい、
まあ、煽るたびに、やはりビデオカメラを設置するだとか、まあ、監視体制を強めるとかってあるんで、それはかえって危険じゃないのか。戒厳令とかダサいでどうなんの。まあ、極端だし、
まあ、とりあえずちょっとそういう犯罪の問題と昨今の今と起きた飛び魔の問題は、別の番組のファンタジスタでやるので、はい、
まあ、そのこっちとしての方でお楽しみに、はい、と。じゃあもう、すみません、次のニュース、もう 申し上げますけれども、5月上旬の海外での大きな自然災害、その1、ミャンマーのサイクロンについて、なんか5月の方でミャンマーのサイクロンがダーって吹いてさ、なんかこう、死者何万人だっけ、ちょっと忘れて、十何万人とか今、っていう大きな被害がありましたですよね。
サイクロンですね。台風より若干大きいんですか、あれって、台風と同じなのかな。
まあ、その定義はちょっと私もよくわかんないんですけれども、はい、とにかく被害が大きかった、まあ、ミャンマーの暮らしぶりというのもあるのかもしれませんが、そういう大きな被害が起きてしまった、
はい、
でこれで懸念されたのが、やっぱりミャンマーといえば軍事政権の強い国というイメージがあるじゃないですか。
まあ、そうですね。
なんか、はい、サイクロンでそういう被害があった当初、なんか軍はその海外からの支援要請を拒否してたっていう話が。そうですよ。やっぱり なんだろうな、やっぱり自分のことなのに、なんで相手からの援助をもらうのをためなの、まあ、そのまま容認したらしいですけど、多分最初、断ってたのかなっていうのは、
まあ、自分、自国のっていうか、
うん、
まあ、一部の者たちのことでしょ、うん、
はい、
まあ、興味を持った、
うん、
まあ、まあ、過去、そういうことってありましたよね、でもなんか、日本でも阪神大震災の時、アメリカ軍が支援するとかっていう時になんか、それはちょっと今は待ってくれとかなんかそんなことあったような気がするんですけど、まあ、国家間の問題なんでね、なんかボランティアとかそういう次元の問題ではないし、結構その軍事政権の人権問題とも絡んで、結構なかなか難しいところですよね。まあ、北朝鮮は普通になんか支援してくれっていうのと逆にカードとして使ってますけど
、はい、これ今のマジでそうだった、すいません失礼しました、だから結局そういうのでズルズルしちゃってあんだけ犠牲者が出てしまったといったらなんかなんだかな、
まあ
もっと早くしてればもうちょっと被害が防げたのかな、
生活様式もあるし、
うん、
まあ、サイクロンってどちらにしても、被害が、家破壊されるとか流されるとか、
うん、
あとあるいは、伝染病ですね、心配、
ああなんか言ってましたね、
はい、そういうので、大量に、長期間に長期死者が出続けるっていう、うん、それに対してはちょっとある人から、いろいろ話聞いたんですけど、そういう自然災害の時、
はいはい、
まあ、難民とかですね、特に出た場合、もうその時はもう何でもいいから不幸を、全部、脱がして裸にさせて、
うん、
そして少し、シャワーでパッてやったら新しい服を着させるっていうなんかことをやるのが一番いいらしいですね。その服が伝染病の原因になる場合があるんですよ。
そうなんだ、
はい、
そうなんだ。
なんでやっぱりですね、なんか日本人って結構すごいなんか古着っていうかもう明らかに着られない古着とか、
うん、
そういうのをいきなりボランティアと称して送るとかっていう悪質な輩もいるんですけど、それでも助かってるっていう場合もあるらしいですから、
はいはい、
なるほど、
まあ、政策はそれはないよりマシだっていう意味ですよね、はい、
政策的に結構すごい軍事政権としてはあまり、その受け入れっていうか、地震は地震でまた別の方法があるし、
うん、
火事は火事で別の方法があるんですけど、
はいはい、
そういうなんか体に、いろいろ汚れるとか、伝染病の原因になるとかっていう場合の、施策はちょっと失敗してるんじゃないかとは思いますね。
なるほど、
はい、
じゃあ続きまして、海外の自然災害その2、中国四川大地震について、あれ4月の下旬、いつだったっけ、中旬分だから12日だから5月の12日かに、中国四川地方の方で大きな地震があり、これまた死者4万だか5万だか、うん、というような大きな被害がありました。だからここでさ、よくマスコミで見たのが、なんか学校が相当崩壊したとかいうので、学生生徒の多くが犠牲になって、親がなんか文句だったっていうのがちょっと結構見受けられたんですよね。
まあ、4階建てとかでしたっけ、なんか中国の、
はい、
それが全部共倒れになったっていう、
はい、
あの地域の、まあ、それだけじゃなくて、いろいろな、
うん、
地震の四川省の中心は成都っていうところでしたっけ、
ちょっとすみません
成都の周辺でしたね、
はい、
成都のちょっと200キロぐらい離れたところがすごい被害を受け込 こもってるという状態だっていう話を、
はいはい、
テレビで見ましたけど、すごい悲惨だなって本当崖崩れ
ね、確かに見ててそんな感じにそう思いますよね。
だから結構なんだっけ、それこそなんだっけ、地震でできたダムみたいなやつ、なんか震災ダムだっけ、よく言う、
まあ、土砂ダム、
うん、
震災ダムですね、はい、
破片による崩壊のによってさらなる二次被害三次被害が懸念されたって、結構もう急ピッチでそういうのを流す工事とかして、もう実に実際に運用してるところもあるみたいですけれども、あれでもまだ対応できないとかいうようなところが、
まあ、実際に、起きたらっていうところがまだ起きたらっていう話なんで、
は
い、ちょっと状況がまだよくわからないところが、
確かに今からそのようなニュースで崩壊してさらなる被害が出たというのを見てないんで、
はい、
もしかしたらまあそこなんとか食い止まってるのかなっていうのもあるのかもしれませんが、
土砂ダムがいきなり崩壊すると土石流になって息飛ばって流れてる水と一緒に、下流の地域、まあ、全てこうやばいことになりますし、
それで避難命令とか出ましたしね。
で山越村はそれ全村避難っていうのがありましたよね。
あの新潟中越地震の時ですか。
そうですね、はい、あの時は土砂ダムだった
と思う。
はい、
でだからまあさっき小学校の話も思うけど、なんかやっぱり小学校とか学校でも、もう必ずしも安全な建物ではないという、まあ、これは後でまた説明しますけど、なんか日本の学校でもなんか震度6で崩れる建物が結構多いとかいうの新聞発表でありましたし、
でも一方で、阪神大震災以降に、
はい、
補強っていうのをやり始めているので、
はい、
崩れるかもしれないけど、初めの段階では崩れないっていう可能性っていうのが、あるっていうふうには、
まあ、問題がそれが完全になるかまでにどんだけ時間がかかるかっていう話ですけどね、まあ、
人口が避難する場合は大体、600人ぐらいの学校でしたら10分以内に避難できれば大丈夫だっていうふうに、
はいはい、ああなるほど、
はい、
まあ、分かりました、まあ、今回の自然災害はもう毎週、毎日、その後毎日のように1週間ぐらいずっと続けてやってたんですけど、その募金できなかったでしょ、俺。
まあ、募金っていうか、まあ、今っていうのも一つの方法だと思いますし、まあ、僕は募金しましたけど、
はい、
俺はまあ、コンビニある募金の箱に入れるしかなかったな。
まあ、まあ、ここで、まあ、カミングアウトしちゃいましたけど、決して中国を見下してるわけじゃないので、はい、そこはご理解いただければなと思います。じゃあ次の話題はちょっとこれ 前回のマンスリーピックで取り上げ忘れた事件なんですけれども、
なんだ
江東区でなんか女性が失踪してドタコータっていうの事件があったの覚えてます？
全然覚えてないね。
そうですね、失踪事件、
なんか行方不明になってる、あれが5月の下旬になって急展開で男が逮捕されたというのがあったんですよ。結局その女性はもうバラバラに殺されてしまったらしいですが、
でもなんかバラバラにしてトイレにしてたとかって言って、いう話でしたよね。確かに、
はいはい、
どこまで砕いてなんかトイレにしてる、
俺もそれ気になるな。
しかもそのトイレでなんかいろいろやるわけじゃないですか、その後気にならないんですかねとかって本当
なんか死体をなんていうか、分断するだけでもちょっと、そう一苦労だと思うんだけどな。
それこそ
二橋香織だっけ、三橋香織の事件だっけ、
お前らし、そうそう、2007去年のマンスリーピックアップで取り上げた、1月に取り上げたマンスリーバラバラ殺人の渋谷の女子短大生とか、そのさっきの三橋さんっていう、あれは新庄の方だっけな、もありましたし、なんかでもあれはただまあバラバラって言っても部分が分かるようなバラバラだったじゃん。今回はもう完全に分かんないような殺し方だったから、相当残忍だなっていうのがあるさ。
そうですよね、
残忍だっていう風に指摘される一方で、バラバラ殺人っていうのは都会的な犯罪であるっていう風な、検証っていうのもされてるみたいで、やっぱりなんか、死体を運ぶっていうのが相当人目が多いとか、難しいんで、
確かに、
バラバラにしてしまうとか、突然なんか登山リュック、背負ったことのない人がいきなり登山リュック背負ったらおかしいなとかって、思ったら失踪があったら、その人は多分主犯ですよ。 うん、そうじゃない方法だとさ、もうバラバラにしてバッグに入れるしかないとかっていう話になりますよね、うん、でも
ちなみに、そのもう一回コートに戻りますけど、その捕まった犯人もさ、誰でもよかったから殺したっていう言ってたような気がするんですよ。とりあえず待ち伏せして、それもさ、今の時期さ、それこそさっきの、まあ、この後取り上げる秋葉原もそうだけど、なんか短絡的すぎますよね。全く無関係な人をただ殺したいから殺すっていうだけな、それが今の日本なのかなって。犯罪件数はさっきに確かにケイリレートが言った通り減ってるはいるんですけど、もう逆に犯罪の質の悪質化の方が逆に怖いんじゃないかと俺は。
いや、まあ、50年前も、うん、例えばね、ある女子中学生が母親に部活の帰りで遅くなったのを咎められて、それをまあ目に持ってね、まあ、確かヒ素かなんか、まあ、中毒性の強い、あの薬物を食事に混ぜて殺そうとしたっていう事件もあるし、あとある小学校5、6年生の女の子かな、あれだって母親に相手されないからっていう理由で、赤ん坊をマンホールに投げ捨てたっていう風な事件もあったし、だから別になんつうの、今だから悪いっていう言い方はやめた方がいいぞ。
あのね、私、まあね、それもあるんですけれども、いや、それは恨みとか、ちゃんと動機があるからいいじゃないですか。今、動機がその単純な理由なんですよ、そういう、家族が恨みとか、まあ、ちょっとここまでだと、反対人っぽくなっちゃうんで、あんまりこう、物言はちょっと、ストップだけど、そういうのがあるから、ちょっと怖いなっていうのはありますね。
まあ、動機なき犯行、犯罪っていうのは、まあ、でも昔からちょっと推理小説とかでも、
ああ、そうだよね。ただ、切り裂きジャックとかもありますし。はい、
でも、まあ、目的はあるのかもしれない。とりあえず、殺したいっていうの自体がもう動機だったとしたらっていう。
ちょっと怖いですね。いつ俺が被害者なのか分かんないし、まあ、それはいいや。
まあ、それはちょっと。確率だと思った方がいい。
いや、なんかそれちょっと恐ろしいなんか表現ですよこれ。
そうでしょう。
ちょっと今の音もちょっとピーと入れといて。
まあ運悪ければ、まあそういうふうな、まあ単純に言って運悪ければね、そういうふうな事故に遭うと思うけど。
はい。
まあ、なんていうか、何かの原因でそういうふうになるっていうふうな言い方はちょっとおかしいなと思う、そういう事件に関しては。
まあ、それは、多分客観的に見たら、そうなるんですけど、主観的に見たら、ちょっと。
まあ、
はい、うわー、いや今のピーって言って、ピー入れて、本当
に、この辺に関してはすみません、また改めてファンタジスタで語りたいと思います。ということで、まあ、次の話題いってます、ごめん申し訳ございません。まあ、ちょっとこれは私のくだらねえよた話ですけれども、
何
5月の4月下旬から5月、4月から5月の月またぎに旅行行ってた時に見たガソリンスタンドの印象、値上がりしたのがすごい痛いな。4月の終わりまで100いくらだったのが翌月になったらもう160いくらとか、ちょっと旅行先でそういうのを見て、なんかいやー参ったなーって。
ないところが普通に離島を除いて180円とかっていう地域あるみたいな、
そういうのに OPEC がさ、あの生産を、まあ、増やすって言いながらさ、ニューヨークの確かマーカンタイル市場だっけ、あそこで140ドルまで跳ね上がってるのどういうことや。
あ、なんかすぐついこの間言ってたね。で、下手すると日本の原油価格も平均値が180円台になるとかリッター
、
車を持ってるヒロンさんについてはちょっと痛いんじゃないですか。
オーペックも痛いですね。サウジの富豪とかをもうあれですね、丸々したいですねとかっていう、
はい、まあそれはいいや。
オーペックは増産を示唆したのにもかかわらず、なんでこんななんのかって、ちょっとその理由ちょっと俺新聞最近読んでねえかわかんないんだけど、
そうね、それはもうちょっと、今後の議題とみたいな感じで突き詰めていきたいなと思ってます。わかりました。では続きまして、今度は6月の話題に参りましょう。6月はちょっと時間があって、 あった例のあの秋葉原の事件はちょっと後で語ります。先にこっから言っちゃいます。あのなんかスピード車の水着がなんか早く泳げるとかそういうちょっといつもなんかちょっとスポーツ的な話題に参りますが、はい、
まあそれで結局のところ何ですか、
新記録がバンバン
出て A 社 M 社とあと D 社が敗北を
日本が誇るあのスポーツ用品メーカーがまさかまあこんな
敗北だなって、まあ、でもねしょうがないですよね。だって北島康介さんだってさ、そのスピードでのやつを着て世界新記録出したんだから、それ今皮肉なのはそれが秋葉の事件があった日まあそれは今はいいとして、
うん、まあでも本当水着が目を分けるっていうのはちょっと予期しなかったことですよね、うん、本当にびっくりしました。僕は
腕普通水着って腕の各力足の力とか、水着の対する水の抵抗もあったんですよね。結構スピード車の水着とかって寒い締め付けてるって言ってたじゃないですか、
まあ、あとなんか浮く感じがするっていう、
それはなんだ素材かなんかなのかな、
もうまさに素材ですし、そういう研究がなされた、
なるほど、
フォルムとかそういう、水着の、
はい、
まあそれで、日本では日本が誇る大阪の中小企業 Y 社が提供するとかって言って、
ね、提供したんだけど
一部しか提供されなかった、利用できなかったとかっていう話で、
なるほど、
で僕としてはね本当残念だなって本当に思いますね、うん、それでもしもあのスピードっていうところを、日本の力がやったら大万歳だったんですけどね、
うん、
あの A 社と D 社と M 社もプライドがかかってたんですけど、ね、もしも Y 社の素材で全部やったらもしかしたら飛び降りになってるかもしれませんよ。と平泳ぎ生バタフライの選手は本当に、
なるほど、
まあもう今後スポーツもなんかの、まあ、第二次大戦後の飛行機みたいな感じになるのかな、うん、ちょっとこの例は変だけど第二次大戦の、まあ、飛行機のりなんかはどちらかというと技術と精神力と、
うんう
んうん、あとはあの、まあ、スタミナ、
うん
まあ、スポーツでもちょっと共通んだけど、うん、それでは、まあ、空中戦をまあ演じてたんだけど、
はい、
そのジェット機が登場して以来はもう性能がほとんどメーアー分けるようになったからね。
まあそうですね、だからボーイング中心なんだって、まあ、それはいいとして、はい、
まあ、なんかスポーツもそんな感じになるのかな、
まあ、結局今回の騒動を受けてあのオリンピック日本のオリンピック以外 JOC も容認したしね、スピード車の水着、
まあ、問題はそれで、実際直接その、スポーツメーカーと契約してる人だって選手たちがどうするかっていう、う
ん、だって北、ね、北島康介だって医薬品がどうたらこうたらって言ってましたもんね、
うん、はい、
だからまあ何とも言えないっていう問題になってるな。ちなみにあの我が母校から住んでるあの女の子はなんかスピード車は使いにくいとは言ってました。それだけ参考意見
そうなんですか。
あの時間切るのに30分以上かかるとは聞きましたね、
うん、なんかそういうのをなんかこの間朝日新聞で見たというのがありました。まあそれは誰かはご想像にお任せします。
応援します、
応援します。
超綺麗な美人ですね、あの人
ご存じないけどお任せします。じゃあ、次の話題ですけど、なんか何でしたっけ、接待タクシーの話。
あれか、俺あれ一番ムカつくのは、
うん、
緊縮財政を訴えて、しかも消費税増税を主張に掲げて財務省を豚野郎の方があれだったっていうことに俺は非常に怒りを感じてるのよ。
接待タクシーって僕ちょっとあんまりよくわかんないですけど、どういうことなんですか。
なんだっけ、なんかや
タクシーの、タクシーの運転手が、
うん、
確かビールとか、
そうそうそうそう、
お菓子あの、うん、官僚どもに与えてやったのよ。
最悪ですねそれが、
つまりお得意さんなのよ、タクシードライバーにとっては
タクシーチケットだったらまだいいものを、
うん、
それだったらビールつまりですか。
そうだな、もちろん多分それは多分運転手の自腹なのかタクシー会社出してるのか分かんない、まあ、運転手の自腹ならまだね、
運転手の自腹ですよ多分、
ね、タクシー会社が出したら大問題だぞそれ、
まあ、これレベルの低い会だと思うけど、
うん、
普段の社会保険の削減とね、
うん、
あとは消費税増税、
うん、
あとは 排出削減をね、うん、財務省豚官僚とかね、そんなことやってんねん。俺は許せんねんだよ、それが。
いや、それは許しませんねん、僕
も。俺はよ、いっそも財務省のよ、商社、例えば、その、どこの省庁にもあるそうなんだけど、あの、医療室だとか、マネージャー室、ああいうのも全部売っ払いやいいんだよ。
いや、それを要は一般の市民のために回すと。
別に一般市民だけに回すってことはなくて、そう売っちまうよって思うんだよ、もう。
で、結局、その、なんだろう、ついこの間の金曜日だったっけな、そのタクシーチケットの使用を一時的に禁止したときに、マスコミが、要は終電を狙ってくる、あの、要は官僚を、後をつけてインタビューしてたシーンとか何回かあったんですよ。それ終電目当てで。どれかどれかの後ろでねって、ただね、そんな残業するほど仕事してたのかなっていう官僚はっていう、ちょっと疑問点があるんですよ。
ちょっとそれあってですね、誤解もあるんで、ちょっとって。説明します。ですね、国家公務員は夜中まで仕事してるのが普通じゃないらしいです。特に一種とかは。まあ、かといって、接待するっていうのがいいとは絶対思わないでしょうね。
あくまでも普通に帰タクシーで帰るまでだったら問題はなかったんだ。ところがそういうおもてなしをしたがゆえに問題になった。
まあ、あとはあの国会の会期中は、例えば大臣の答弁だとか、作業があるらしいんで、まあ深夜までどうしても時間かかるっていうのは聞いたこと
ない。なるほど、それなら納得。
まあ別に納得するようなもんじゃねえと思うんだけど。
まあそういう問題があって、まあ、でももう近いが復活する、なんか2回目に復活するだとかいうのがなんか、
まあ、復活するようなんしようがいいんだけど、俺はあの財務省豚官僚だけは許せねえんだよ。
でもさ、問題はさ、財務省に限らず他の省庁もそういうのがあるんじゃねえかっていう話も出てる。
他の省庁もやっていいわけじゃねえんだけど、特にね。
ちょっとすみません。お時間の都合もあるかもしれないんで、
じゃあ最後、あとじゃあちょっとすみません、キューピッチで次の話題、岩手に内陸地震の話、
なんか私が周りはてこもりですね、
今回すごい話題がてこもりすぎちゃってね、結局さっき中国四川地震が起きたやつがなんか日本でも起きてしまったんじゃねえかというような、
まあでも死者が10まだ12人とか、行方不明者が20人以上はいるのかなとか、
あれは幸い山の方の集落、震源地に近いところの集落が少なくて、はい、っていうのもあったのかもしれない。ただあの山崩れがすっごく広いから、なんかここまで山が崩れたのか、なんか、どっかの地形が3メートル移動したとか、そんなのもあったし、
本当でも、本当お見舞い申し上げますっていうところですね。梅雨っていうところがあるんで、これから、まだ急ピッチで工事してるんでしょうけど、
それこそさっき言ってたその震災ダムの、緊急放出とかもありますし、
はい、まあちょっと、まあ、辛い時期になりますね。
はい、じゃあ、 さっきスルーした秋葉原の事件なんですけれども、これは確かにファンタジー中古物ですよね。
まあしょうがねえなと思って、まあ、やるんだけど、
まあ、とにかく、まあ、ちょっと私これだけちょっとあのファンタジーをお聞きになれない方のために言っときますが、ちょっとあそこの事件現場は私仕事帰りで秋葉原寄ってくると必ず通る場所なんで、本当に一言じゃなかったんですよ、今回の事件は。だからちょっとそれについては本当に事件2日後の帰りにはペットボトルでお茶を収めてきましたし、それでとりあえずささやかなアクションを起こしてきましたので、皆さんのご迷惑をお祈りしたいと思います。ではちょっとすいません、急ピッチで時間になりましたが、ファンタジスタ、また、来月か再来月にお会いしたいと思います。お相手は免状
ケイ
です。
でお送りしました、ごきげんよう、さようなら。